自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎雄一です。
こんばんは、俳優の出会い正幸です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、7月11日金曜日、67回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そしてその活動は日本だけではなく世界の平和にもつながっています。そんな自衛隊を応援し、世界の平和を願いながらお届けしている番組です。
今週は私と出会い正幸でお送りします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト、 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎雄一です。
出会い正幸です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。航空自衛隊ペトリオット。
はい、本日ご紹介させていただくのは、航空自衛隊が運用するペトリオット、はい、まあ、地対空誘導弾システムについてお送りしたいと思います。
はい、お願いします。
これペトリオットと今言いましたけどね、
はい、
よくパトリオットっていう言葉を聞いたことない？
はい、あります。
どう違うんですか？
発音の違いとかってことですか？
本当そうらしい。英語的に表現するとペトリオットで、だ自衛隊の方はみんなペトリオットって言うんだけど、
はい、
日本では一般的にパトリオットと表現する人が多いので、まあ、よく報道ではね、
はい、
パトリオットという言葉をね聞いた方が多いと思うんですけど、正しくはペトリオットということです、
はいはい、
ね、地対空誘導弾システム、いわゆる地上から発射するソ連に対する誘導弾ということですね、はいはい、そのペトリオットはですね、航空機やミサイルを地上から誘導弾で迎撃するアメリカ陸軍向けに開発された防空システムのことです、
はい、
世界で最も先進的なミサイル防衛システムの一つとされておりまして、
はい、
アメリカのほか日本を含む同盟国など世界18カ国以上で運用されているということですね。
そうなんですね、
はい、で発射機を車両に搭載して移動可能で、これ今ね大体こうなってますけどね。
そうなんですか、
は
い、
で日本の航空自衛隊は主に弾道ミサイル迎撃を目標とし、PAC-3 を運用してい ると、
はい、
この PAC って今言いましたけどね、
はい、
PAC PAC なんですけど、はい、PAC というのはパトリオットミサイルのグレードを示すと、
はい、
ベーシックなタイプの PAC-1 で、そして航空機を主な迎撃目標とする PAC-2、
はい、
そしてその PAC-3 は弾道ミサイルを迎撃するために開発されたと、うん、いうことなんですね、
はい、
で弾道ミサイル防衛というのは大気圏外を飛行中に海上自衛隊のイージス艦から弾道ミサイル SM-3、
はい、
ね、高高度で、狙って、
はい、
万が一撃ち漏らした場合に最終防衛ラインとして PAC-3 が地上高度でいうと、まあ、10キロから20キロあたりで迎え撃つ2段構えとなってますと、
はい、
これちょっとお伝えするの難しいんですが、はい、ペトリオットシステムの構成なんですけどね、アンテナマストグループというね、アンテナの車両が、
はい、
車両というかそういう機器があります、大きいのは、はい、でものすごい電源を食うので、電源車が必要です。
あー、
まあ、レーダーからね、
はい、
で当然発射機ランチャーがあります、
はい、
これ全てが一つ一つの、まあ、車両というか大型トラックよりさらに大きいものと考えていただければいいんですけど、はい、で射撃管制装置っていうのがあります、
はい、
うん、で、レーダー本体そのもの全部で5台ぐらいのね機器に分かれて構成されている。
は
あ、だからなんか一つのランチャーがあってバーンと撃つ簡単なものではないという。
そうなんですね、
うん、であとですね、この、まあ、今ペトリオット日本ではその PAC-3 主にね運用しているということですけど、
はい、
だいたい、まあ、15,000m、
はい、
だ15キロですね、
はい、
を有効射程としてまして、一般の民間航空機が飛ぶのは 大体1万メートルから1万2000メートル。だからそれよりやや高いところをね、はい、飛ぶということなんですけども、これより高いところっていうとグローバルホークね。あー、よく映画で出てきますよね、
はい、無人の。
そうそうそうそう、はい、うん、はい、それが飛ぶ高度が1万8000メートルとなってます、
はいと、はい、
まあ、成層圏に入ってますよね、
はい、あ、うん、
そこまで飛ぶということです、はい、で、ちなみにですけどね、宇宙ってどっからか知ってる？宇宙、
いや分からないです。
まあ、カーマンラインと言われますけど、はい、大気圏と宇宙空間の境目っていうのはね、だいたい、まあ、高度でいうと100キロぐらいから、まあ、お境にこうそういう宇宙空間と大気圏に分かれてると言われてますね。だから先ほどちょっとご説明した、イージス艦に備えてる SM3、
はい、
これは、有効射程が高度、50万メートル5万メートルじゃないかね、はい、50万メートル。
50万、すごいですね。
50万メートルって500キロね、
はい、
うん、それからま、サードというねミサイルの名前聞いたことあります。
聞いたことあります、
はいはい、これで150キロ、だから、まあ、PAC-3 っていうのは、まあ、1万5000メートルでも非常に高いね、はい、旅客機より高いところだからこれでも高いと思うんですけど、
はい、
SM-3 はもうさらに10倍どこではない、何十倍もの高いところを迎撃できると。
は
あ、まあ、それだけの弾道ミサイルっていうのは一旦こうね非常にこう大気圏に近いところまで飛んで、
はい、
そこから落下してくるという性質を持っているので、
はい、
そういった最も速度が遅くなる軌道を狙って撃つのがこの SM-3 の特徴だと思うんで。
なるほど。
だからその速度が速くなる、仮想いわゆるそのスピードが速くなるところでは非常にその迎撃難しいと言われて、PAC-3 というのは非常にそういう高い技術の、まあ、システムなんだろうなというふうに思います。
あ、そっか、高いところまで持ってって、うん、降りてくるから、
うん、
それに合わせてスピードも速くなるっていう。
そうそうそう、あ、そういうことです。
あ、そうそう。
でその防空システムのねちょっと歴史についてお話ししたいと思うんですが、はい、まあ、第一次世界大戦以前はですね、19世紀の戦争では、まあ、偵察気球、気球で偵察してたんで、まあ、対空砲といって空に向かって撃つ大砲、
はい、
まあ、それを撃墜する試みが成功したそうです。
へ、
第一次世界大戦以前はね、はい、で第一次世界大戦では高射砲というのができて、
はい、
しかもドイツが対空砲というのをちゃんと作りましてね、航空機迎撃にそれを使ってたと、
はい、
でそれはなんでそういうことかというと、やっぱりロンドンやパリが当時空襲を受けて対空砲というものがね非常に重要視されてたと、
はい、
防衛がね、はい、必要だったということなんだと思います、
うんうん、
そして第二次世界大戦、これはレーダーが導入された初めての、ね、戦争でしたので、
へ、
イギリスが早期警戒レーダーっていうのを活用して、
はい、
バトル・オブ・ブリテンって聞いたことないですか。まあ、イギリスにおける、ね、防空戦闘、航空戦ですね、
はい、
でそこで防空に成功していると、地対空ミサイルの開発で、特に戦争末期はドイツがですね V2 ロケットを開発したと、
はい、
V2 ロケットってご存知ですか。
いや、でも聞いたことありますけどどういうものかっていうのは具体的に分からない、う
ん、まさにねミサイルみたいな、
へ、
うん、本当にロケットエンジンで、
はい、
ドイツって非常にその技術が進んでて、
はい、
そういったものロケットっていう、あるいはジェットエンジンとかをいち早く開発してたんですね。
へ、
さあそして、まあ、時をまたどんどん隔てて、
はい、
冷戦時代1945年から1991年まで、
はい、
これ長距離防空ミサイルの登場ということで、なんでかというとやっぱりね大陸間弾道ミサイルが登場してきましたので、
はい、
そういうものに対する、まあ、防空をしなきゃいけないと、
はい、
だから、特にアメリカとソビエト、当時のソビエトがね大規模な防空式管制システムや地対空ミサイルを開発して戦略的な防空を強化したと。で各国はですねこの時代に防空識別圏というのを、ね、設定してまして、
はい、
領空ではないんですが各国が領空を守るために識別圏を設けて、いわゆるここから入ってきたらもう要注意ですよという、
はい、
そういうエリアを設けて 航空機の監視を強化したと、はい、当然その僕識別圏を越えてなおかつ領空に向かってくるものについては迎撃する、まあ、そういったちゃんとルールを、ね、持ってたところもあるでしょうから、
はい、
そういったものがあったと、
はい、
で今現代の防空なんですけどね、
はい、
まあ、多層防空システムというか短距離中距離長距離ミサイルを組み合わせた防空網が構築されてまして、
はい、
今新しいミサイル極超音速ミサイルとかですね、
はい、
そういったものへの対応が求められてきている、
はい、
極超音速ミサイルというのは、まあ、大体マッハ5ぐらい、まあ、それ以上ですね、マッハ5以上の速度で飛行するミサイルの総称で、
はい、
非常に注目されている兵器らしいんですが、
はい、
ちなみに東京大阪を5分弱で到着する
すごいですね、すごい速さだ、ね、
ただそういうものからやっぱり守るためにはその迎撃システムも開発しなきゃいけないということで、
はあ、
まあちょっとこれからのね、これからの時代のまた防空システムもちょっとご説明したいと思うんですけど、
はい、
その前にどうぞ。
はい、一曲お送りしましょう。ユニコーンでメイビーブルーです。
自衛隊で
ナイト。
ペトリオットの、ね、ご紹介してますが、
はい、
防空システムの、ね、未来についてちょっとお話したいと思うんですけども、かつてね映画の名前を取って、はい、スターウォーズ計画というのがありました、
は
い、冷戦期に、
はい、
まあ、SDI という、ね、システムなんですけども、
はい、
これはあの1983年アメリカのレーガン大統領が発表したミサイル防衛構想ということで、
はい、
まあ、宇宙空間に兵器を配備するという壮大な計画だったために、まあ、映画スターウォーズにちなんでこういう通称がね付けられたということなんですけど、あ、まあ、当時あのアメリカの、まあ、相手というかね、はい、敵性国家としてソビエトの大陸間弾道ミサイルを宇宙空間で迎撃して米国本土を防衛すると、
はい、
でこれも迎撃する方法なんですよね。レーザー兵器だったり、粒子ビーム砲であったり衛星迎撃システムなどの技術を用いてやる、
はい、
でこれ本当にね非常に難しい技術的なことであったり、
はい、
莫大な予算が必要ということで、うん、まあ、実現可能性が疑問視されてですね、
はい、
冷戦終結というのも手伝って、クリントン政権になった時ですね計画は終了してしまったんですね。ただここでのいろんなあの、まあ、研究がその後のね先ほどの SM3 とかそういうのに役立ってではないのかなというふうに思うんですが、近年ではイスラエルが開発した防空システムでよくあのメディアで見かけたことある人いると思うんですけど、アイアンドームと言われるシステムもありますね。これはあの短距離ロケットや迫撃砲弾を迎撃するために設計されたということで、あのかなりの成功率らしいんです。
へ
え、うん、であのよくあのイスラエルだけではなくてあの例えばウクライナでね、
はい、
ロシアが発射するドローンだとか、ミサイルを迎撃して大体、まあ、お互いの発表で7割8割ぐらい迎撃してるよね。
へ、
非常に今のその防空装置っていうのはあの有能なんだけども、
はい、
でもやっぱり2割3割撃ち漏らすということだから、うん、それがあの人口密集地域に着弾したりあるいは重要なインフラに着弾すると大変な被害が起きるということで、はい、その2割3割を撃つ側は上げようとするわけでしょ、
はい、
そこで登場したのはさっきお話したと思いますけど極超音速ミサイル、なかなか撃ち落とすのが難しい高速で飛翔するということなんですけども、
はい、
今アメリカでは、約25兆円もの大金をかけてね、
はい、
2029年頃までに本格運用を目指しているゴールデンドームというのがあるんですね。
はあ、
これはあの、まあ、次世代ミサイル防衛システムなんですが、
はい、
宇宙空間に配備される数百機の人工衛星ネットワークと高性能なセンサー迎撃装置を活用し、まあ、敵側から発射されたミサイルを撃墜することを目的としている。これまさにその1980年代のスターウォーズ計画非常に似てるんですよね。
そうですよね。
だまあ時代変わってね今の技術であればもしかしたら本当可能かもしれないんですが、
はい、
ただ懸念されてるのは 宇宙に対してね、そういう軍備を配備すると、軍事を配備するということで、はい、宇宙軍拡競争に発展するんではないのかなということで、懸念を示してるね、国はあるということです。
はい、
ただやはりその、それぞれの国にしてみれば、今言ったようにミサイルで狙われて、それがもし核弾頭、あるいは最近化学兵器を積んでた場合は甚大な被害が出るので、
はい、
そういったものが守るということで、防空システムは今後も必要になってくるということだと思います。は
い、いや面白いですね。はい、ありがとうございます。では続いてはこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日紹介するミリメシは柏のジュンジュンです。
はい、
はい、
なんか可愛らしい名前ですけどね、
はい、
こちらはですね、地元でも愛されている料理だそうなんですけど、
はい、
地対空誘導弾ペトリオットを運用する第4校舎軍第12校舎隊が所属する相場の分屯基地の基地の食堂のメニューということです。
はい、
はい、ジュンジュンって可愛い名前だよね。
はい、
ね、
なんか染みてる、うん、とかってなんかそういう、
まあ、方言で、
はい、
へ、
意味っていう説があるっていう
説、はい、なるほど、はい、
はい、
一応ね今日ね作ってきました、早く起きて。
え、あ、これ監督作ってくれたんですか。
はい、
うわー、ありがとうございます。
早速食べてみたいと思うんですが、はい、ちょっとね自分で作ってまだ味見もちゃんとしてない。
ありがとうございます。いただきます。
これ材料はですね、お麩ですね、麩、それから赤こんにゃく。この赤こんにゃくというのは滋賀県とかあっちの方で有名なんですけど、あの鉄分を含んだこんにゃくということで女性が結構好んで召し上がるそうです。うん、これは
美味しい。赤こんにゃく、ちょっと最初レバーかなと思ったんですけど。
あ、色がね、
はい、
ああ確かにレバーの。それから鶏もも肉、柏のね護衛になった鶏もも肉ですね。それから玉ねぎ、白菜、木綿豆腐、長ネギということで、それにあのみりん醤油お酒で、出汁を取って、まあそれで煮込んでます。
はい、すごく美味しいです。ご飯が欲しいです。
え、
ご飯が欲しいです。
うん、
うん、
あ、美味しいね。
いや美味しいです。麩にも、
うん、
味染み込んでて。結構煮込まれたんですかこれ。
いや1時間ぐらい。
結構煮込ってる。
うん、この赤こんにゃくはなんかね、普通のこんにゃくよりも歯ごたえがあって、
あ、はい、そんな、
なおかつ滑らか。
あ、
舌触り
滑らか。
うん、
うん、
なんか言い方悪いけど本当にプラスチックのような滑らかさで、あの味そのものはよくわからないけど、このタレの味になっちゃってますけど、
はい、あ、そうですね、
うん、この赤いのはそのなんかその成分でね、鉄分に反応するものがあるんでこの色が赤くなるということらしいんですけど、これやっぱ郷土料理らしくて、この赤こんにゃくを入れるとかポイントだと。
うん、この赤こんにゃくもやっぱり食べ慣れないせいなのか、
うん、
美味しいですね、すごく。新しい食感で。
うん、
はい。
いや、柏のね、鶏肉、これもも肉使ってますが、
はい、
これやっぱ煮込むとこう味が染みていい食感ですね。はい、
あの久々に鶏肉のことを、うん、鶏肉のことを柏って聞いて、
うん、
今ちょっとなんか懐かしい気持ちになってます。
あ、
大阪でも鶏肉って言わないね、柏
は。なるほどね、
はい、
西日本の人はね、
はい、あ、全部食べてしまいました。
本当だ、
うん、美味しい。ありがとうございます。
もう一度材料をご説明します。
はい、お願いします。
お麩ですね、それから赤こんにゃく、鶏もも肉、玉ねぎ、白菜、木綿豆腐、そして長ネギということで、これはお好みでね切りやすい大きさに切り分けていただいて、その材料をだし汁とみりん醤油お酒、これもまあ、塩加減とかねご自身の好きなように調合していただくといいと思うんですけど、で煮るだけですので非常に簡単です。
はい、
ポイントとしてはお麩はしっかりね水気を絞ってから煮込むということと、赤こんにゃくはさっとね茹でていただくといいんではないかなというふうに思います。この柏のジュンジュン、
はい、
郷土料理ということですけど、本当にこうご飯に合いそうなね、
はい、
うん、 ぜひ皆さんこのね赤こんにゃくの赤さちょっとお伝えできないのは残念ですけど、本当はレバーのようにこう艶感のある赤さということで、はい、食欲もそそられる感じです。
はい、ありがとうございます。ごちそうさまでした。ではここで一曲お送りしましょう。中西康で最後の雨です。
自衛隊応援番組自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
はい、ペトリオットという、 こう防空のシステムから始まって、うん、その歴史を少しですけれども監督に聞いて、うん、いやこうやって一つのシステムを1回のこの番組で取り上げるってことはなかったので、今までで、うん、なんかまた別 の、 システムというか何かそういう部分っていうのをこう掘り下げてもらえると嬉しいなと思いました。
そうですね、はい、やはりその防空っていうのは、まあ、非常に重要な、ね、はい、ことだと思うので、はい、まあ、そういったシステムが我が国の自衛隊が保有して、なおかつ訓練されているというのは安心だというふうに思いますね、
はいはい。うん、この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の出会正幸でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りしました。